ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。財務大臣はインドネシア共和国の生産性向上の鍵は中所得国の罠から抜け出すことかもしれないと明言したことについてお伝えします。スリムリアニ・インドラワティ財務大臣は、生産性の向上はインドネシアが中所得国の罠から抜け出す方法だと述べました。スリムリアニ大臣によると、これはスハルト大統領の指導の下、新秩序時代から改革時代に至るまで継続的に行われてきた取り組みだということです。9月24日火曜日公式声明からアンタラ通信社が引用したように、これは ASEAN の世界的発展と中所得国の罠と ASEAN アカデミーの成長の国際セミナーでスリムリアニ大臣が語ったものです。スリムリアニ大臣は、インドネシアには比較的若年層の人口が多いという人口ボーナスにより、教育と健康の質の向上を通じて生産性を最大化できる潜在力があると強調しました。この2つの側面があらゆる生産要素の付加価値を高める大きな柱となります。それでは次のニュースです。13人のインドネシア大学の研究者が2024年世界トップ 2% の科学者に選出されたことについてお伝えします。インドネシア大学は、スタンフォード大学の2024年世界トップ 2% の科学者リストに13人の研究者が選出されるという新たな成果を上げ、9人となった2023年から増加しました。インドネシア大学の研究革新担当副学長ノルタミ氏は、9月24日火曜日、西ジャワのデポックのインドネシア大学キャンパスで世界最高の科学者の 2% の一員として賞を受賞することに成功した13人のインドネシア大学の講師と研究者に最高の感謝の意を表明しました。同氏によると、この結果は高品質で影響力のある出版物の達成に向けた基礎研究に重点を置き、過去2年間からインドネシア大学の研究開発部門を通じて研究革新部門が実施してきた変革の成果だということです。これはトップジャーナルに掲載されるインドネシア大学の出版物の数の増加と引用数の大幅な増加によって証明されています。それでは次のニュースです。外務省はインドネシア国民にレバノンとイスラエルへの投降を延期するよう要請することについてお伝えします。インドネシア外務省と在ベイルートのインドネシア共和国大使館は、インドネシア国民に対し、レバノン、イラン、イスラエル、パレスチナへの 投稿を延期するよう要請しました。これは9月24日火曜日、アンタラス新社が受け取った短いメッセージで、インドネシア外務省のインドネシア国民保護及びインドネシア法人局長であるユダ・ヌグラハ氏が語ったものです。ユダ氏は2024年8月以来、在ベイルートのインドネシア大使館がレバノン全土のステータスを警戒位置に引き上げたと述べました。以前、インドネシア大使館は2023年10月からレバノン南部地域に警報位置を設定していました。在ベイルートのインドネシア大使館は現在159人のインドネシア国民がレバノンに滞在していると述べました。警戒位置の設定以来、外務省と在ベイルートのインドネシア大使館は25人のインドネシア国民のレバノンからの避難を促進してきました。一方、インドネシア国民の大多数は個人的な理由でレバノンに残ることを選択しています。滞在を選択する大多数は学生と地元住民と結婚しているインドネシア国民です。イスラエルはレバノン南部と東部への空爆を続けています。それでは次のニュースです。教皇はミャンマーで投獄中のスーチー氏の保護を申し出したことについてお伝えします。9月24日火曜日、 AFP 通信社が引用したイタリアのメディアは、教皇フランシスコは拘束されたミャンマーの元指導者アウン・サン・スー・チー氏をバチカン地域で保護することを申し出たと報じました。今月初めにアジアを訪問した際、同国のイエズス・カイシーラーと面会したとの報道によると、教皇はこの申し出を行ったということです。78歳のスー・チー氏は、汚職から COVID-19 パンデミック規制への不遵守まで様々な罪で懲役27年の刑で服役中です。 AFP 通信社は、報じられた教皇フランシスコからの申し出について、軍事政権報道官にコメントを求めることはできません。2015年、ミャンマーでは25年ぶりの民衆選挙でスー・チー氏率いる国民民衆連盟が勝利しました。同氏は2021年に軍がクーデターを起こした際に軍に逮捕され、地元メディアによると、交流中に健康上の問題を抱えていたということです。それでは最後のニュースです。レバノン東部でのイスラエル軍の攻撃で一家族が死亡したことについてお伝えします。イスラエルの戦闘機は9月24日火曜日朝、レバノン南部と東部に一連の攻撃を開始し、一家族が死亡しました。レバノンの国営 NNA 通信によると、イスラエルはレバノン東部のバールベック・ヘルメル州への空爆を強化し、住民は近隣地域への集団避難を余儀なくされたということです。彼らはモスクやホールに避難しました。死者数についてはまだ詳細な情報はありません。イスラエルの戦闘機はまた、カフル・ドゥニネ村やスルタニエ村など、レバノン南部のいくつかの地域を攻撃しました。一方、ヒズボラグループは2つの飛行場と爆発物工場を含むイスラエル北部の軍事施設に対して6回のミサイル攻撃を行ったと発表しました。イスラエルは9月23日月曜日の朝から、レバノン南部と東部に一連の空爆を開始し、レバノン保健当局によると、子供35人を含む492人が死亡、1645人が負傷しました。イスラエル軍の攻撃により、数千人の民間人も逃げるために家を追われました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 フェスの皆さん、コメントです。今日はイスラエルがヨルダン川西岸のメディア事務所を閉鎖し、報道の自由を無視していることについてお伝えします。イスラエル軍は文章や機材を押収し、安全上の懸念を理由に同地域での同じチャンネルの運営に対し45日間の禁止を課しました。5月5日、イスラエル政府はクネセット議会で可決された法律に基づき、アルジャジーラの禁止、イスラエル事務所の閉鎖、ウェブサイトへのアクセス制限を決定しました。この法律はイスラエルの放送が国の安全に重大な危険をもたらすと判断した場合、通信大臣がイスラエルで活動している外国のネットワークを遮断し、機器を禁止することを認めています。禁止にもかかわらず、同事務所のスタッフはラマラから活動を続けたため、首相政と提携しているイスラエル通信社は9月12日に記者の認定を取り消しました。イスラエル当局者はカタールに本拠を置くテレビ局をしばしば批判しています。特にガザ地区に対するイスラエルの残忍な攻撃を広範囲に報道しているためです。イスラエルのアルジャジーラ放送局の閉鎖に関して当時の国連報道官ステファン・デュジャリック氏は、国連は報道の自由の原則からのいかなる面接にも反対したと述べました。同氏によると、報道の自由は国民に情報を提供し、国民の確実な関与のために非常に貴重なサービスを提供するということです。報道機関の閉鎖によって情報へのアクセスが遮断されることに加え、ジャーナリズムはパレスチナ紛争の最中においては危険な職業となっています。ジャーナリスト保護委員会と国際ジャーナリスト連盟は、ガザ戦争の最初の7ヶ月で100人以上のジャーナリストとメディア関係者が殺害されたと指摘しました。5月の時点でガザの報道機関は140人以上が殺害されたと記録しており、これは10月7日以降、毎週平均5人のジャーナリストが殺害されていることを意味します。アルジャジーラテレビ局を閉鎖するというイスラエルの行動は、イスラエルの悪い記録にさらなる追い打ちをかけることになります。イスラエルは戦争における女性と子供の犠牲者を無視するだけでなく、医療関係者やジャーナリストの犠牲者も無視しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1912年9月25日に世界薬剤師デイが祝われたことから始めます。世界薬剤師デイは1912年9月25日に祝われました。世界薬剤師デイはより健康な社会の構築における薬剤師の重要な役割を認識し祝うことを目的としています。ナショナルトゥデイのウェブサイトによると、国際薬剤師薬学連合または FIP は全ての薬剤師と薬学者を祝うとともに、世界の健康改善における彼らの役割を称えるために世界薬剤師デイを制定しました。次に1998年9月25日にバンドンシーの記念日の決定についてです。バンドンシーの人々は毎年9月25日にこのシーの記念日を祝います。花の年と呼ばれるこの地域の記念日は1998年にバンドンシー政府によって設立されました。バンドンシー記念日はパジャジャラン大学文学部の多数の歴史家と他の分野で専門家による研究結果から最初に発見されました。研究者らは1810年9月25日がバンドンシーの記念日であることを発見しました。最後に2000年9月25日に運動失調症啓発デイが初めて祝われたことについてです。9月25日は世界中で5万人に1人が罹患している希少疾患 である運動失調病に対する世界的な認識を高めるため、国際運動失調症啓発デイまたは IAAD として祝われます。保健省によると、運動失調は脳の問題によって引き起こされ、患者が体を動かすことが困難になる体の運動障害です。この記念日の歴史は、国際衛生研究所または NIH が国際フライドライヒ失調病会議を講演した1999年に始まりました。この会議は2000年9月25日の最初の国際失調病啓発デイ記念の足がかりとなりました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh, namun saat kau bahagia nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku tak pernah sadari aku yang jatuh cinta.
Haruskah kau beri kesempatan?
Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari. Jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア、南アジア及び中央アジアとのビジネスフォーラムを開催することについてお伝えします。インドネシア外務省の太平洋アフリカ局長、アブドゥルカディル・ジャイラニ氏は、ジャカルタで10月7日、インドネシア南中央アジアビジネスフォーラムまたはイナスカを開催する予定だと述べました。同市は9月20日、ジャカルタで行われたイナスカ2024年の記者会見で、インドネシア及び南中央アジア諸国の企業家に提供されるこのフォーラムは、 効果的なビジネス交流のプラットフォームとなることが期待されると述べました。取り上げられるテーマは、潜在力の開放と経済連携の促進です。同志ワイナスカフォーラムが南アジアと中央アジアにはまだ開発されていない多くの可能性があることを示したと述べました。そして、このビジネスフォーラムは、インドネシアと南中央アジアの間の経済協力とビジネスチャンスやパートナーシップを促進し、双方向の貿易、投資、観光関係を改善することを目的としていると説明しました。特に観光業を強調し、イナスカフォーラムでインドネシアが観光、旅行パッケージの取引を実現できることを期待しています。イナスカフォーラムはまた、インドネシアと南アジア及び中央アジア地域の国々の国民の間のつながりと協力を促進することも期待されています。もう一つの目的は、インドネシアの企業家がイナスカフォーラムを通じて市場動向や南アジア中央アジア諸国の経済状況に関する情報を入手し、新たな地域に進出できることです。一方、南アジア及び中央アジアの企業家は、インドネシア製品の品質、革新性、付加価値を直接理解することができます。インドネシア外務省のジャッミコ・ヘル・プラセティオ南アジア中央アジア局長は、地域的文脈における二国間関係を改善するためにイナスカフォーラムが毎年開催される予定であると述べました。プレスの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kembali ke masa lalu.Saat awal ku mengenal dirimu cinta Teringat ketika kau beri Semua rasa cinta Oh terlalu indahThank you.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はバリのビーチの一つをご紹介します。サヌーはビーチの名前であるだけではなく、デンパサル市の南デンパサル準地区の名前でもあります。この地区には様々な魅力的なビーチがあり、その一つがスマワンサヌービーチです。バンジャースマワンであるこのビーチは波が大きくなく、バリ島の休暇中にリラックスしながら楽しむことができます。波が穏やかなスマワンビーチは安全な海岸線なので、子どもたちを含めた遊び場として利用できます。このビーチも綺麗な白い砂浜なので、観光客も快適に座ってくつろぐことができます。カヌー、スノーケリング、ダイビングなどの様々なウォータースポーツも楽しめます。水中の美しさは観光客を本当に驚かせます。観光客は海水中の様々な珊瑚礁や小魚を自由に見ることができます。波が穏やかなので、観光客も遊びやすいです。ウォータースポーツ以外にもジョッキングやサイクリングなどの陸上スポーツの場としても最適です。そしてさらに興味深いのは、このビーチはバリ島の東海岸にあるため、非常に美しい日の出を見るのに適した場所であるということです。バリ島の南デンパサルのサヌーにあるスマワンビーチは簡単にアクセスできます。ムラハライ空港からバリ島に来る観光客はわずか30分ほどの距離にあるビーチに直接行くことができます。スマワンビーチ周辺にはガゼボ、カヌーレンタル、レンタルボート、トイレ、礼拝室、広い駐車場など様々な施設が整備されています。そのためスマワンビーチには国内外から多くの観光客が訪れます。美しい魅惑的な魅力を持つスマワンビーチは、日常生活の忙しさから逃れたための休暇スポットとして利用できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupa. Sampai
begitu banyak manusia. Mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習を目的としています。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語教育開発局の協力によるものです。今回のテーマはセハルスニャ、日本語でになるすべきです。それでは始めましょう。クリスの皆さん、それではセハルスニャ、日本語でになるすべきというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とバリーのギアニャル県の人気観光地ティルタ・アンプル寺院のインドネシア観光客の間で行われます。クリス氏とインドネシア観光客はティルタ・アンプル寺院にいる間に規則や規定を読み、その後ティルタアンプ寺院で何をすべきかを話し合いました。
Berarti saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、セハルスニャ、日本語で、何々すべきに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Seharusnya. Seharusnya. Nihongo de subeki desu. Subeki desu. Memakai. Memakai. Nihongo de kiru. Kiru. Pakaian. Pakaian. Nihongo de fuku. Fuku. Pakaian adat. Pakaian adat. Nihongo de dentoudeki na fuku. Dentoudeki na fuku. Bali. Bali. Nihongo de bari. Bari. Area. Area. Nihongo de area. Area. Pura. Pura. Nihongo de jin. Jin. Jangan. Jangan. Nihongo de shinai de kudasai. Shinai de kudasai. Khawatir. Khawatir. Nihongo de shinpai suru. Shinpai suru. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nihongo de shinpai shinai de kudasai. Shinpai shinai de kudasai. Kain. Kain. Nihongo de nuno. Nuno. Krisno minasan, kaiwa no naka de seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini. Nihongo de kono jin area dewa dentoudeki na Bali no fuku o kinakereba narimasen という文を聞きました。この文には seharusnya 日本語ですべきという表現があります。seharusnya という副詞はアクティビティが必須であることを説明するために使用されることを意味します。seharusnya はティルタンプル寺院の観光客がバリの伝統的な服を着用する義務を説明するために使用されます。他の例は、では、セハルスニャ、日本語ですべきの使用例をもう一つの例を聞いてみましょう。Seharusnya Anda menjaga kebersihan di area pura. Nihongo de jin shuhen wa seiketsu ni tamotsu hitsuyou ga arimasu. Seharusnya kita naik motor ke pura ini. Nihongo de kono jin made baiku de iku hitsuyou ga arimasu. Tirtampu jin wa Bari tou no Hindu kyō no reihai jou de ari kankouchi de mo arimasu. Kono jin wa Denpasar市から約 38km 離れたバリー島のギアニャル県にあります。ティルタンプ寺院では訪問者はメルカートの伝統に従うことができます。つまり神聖である寺院で入浴することで良くないものを浄化することができると考えられています。Risno minasan, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Berarti, saya harus memakai pakaian adat Bali.
Betul, seharusnya kita memakai pakaian adat Bali di area pura ini.
Aduh, saya tidak punya.
Jangan khawatir, kita bisa meminjam kain adat yang disediakan.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は西ジャワ州のブブイブランという曲をご紹介します。このスンダの曲は本拠地である西ジャワ州だけでなく、結婚式のパーティーなど様々な機会にブブイブランという曲がよく流れます。1950年代ミュージシャン兼ソングライターのベン・ニコルダ氏はブブイブランという曲を作曲しました。この曲はその後ベニ・コルダの妻ニナ・キラナによって広められました。1980年代ニニン・メイダはブブイブランという曲を再び広めました。ブブイブランという曲は毎日会う男性に恋をする女性の気持ちを歌ったものです。しかし一部の人にとってこの歌は深い宗教的な意味を持っています。それでは皆さん、フィキシアニパルとデイシープスピタサリーが歌うブブイブランを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Adikku sayang, izinkanlah ku pegang agar ku jadi kuat untuk mengatakan bahwa adikku sayang, jangan dulu dijawab karena tak mudah untuk katakan ini.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。